それでは今朝は明日への希望、明日への希望と題して山崎牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先出しまして松丸さんに聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書箇所はイザヤ書12章1節から6節までです。旧約聖書イザヤ書12章1節から6節までです。ではお読みいたします。聖書の持っていらっしゃらない方はグリーンのシートに同じ聖書箇所が載っておりますので、そのところをご覧ください。ではお読みいたします。その日あなたは言おう、主よ感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。やは主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ、シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。
入りましたね、はい、はい、この前ともちょっと冬休みに入ってたようですね。改めまして一週前はクリスマスでして、礼拝の後楽しいお楽しみ会といいましょうか、祝福の時を持ちました。でその締めくくり、あれはサプライズでしたね。若者たちがたっとこのステージに上がってまいりまして、踊り始めます。で後半では子どもたちもそこに駆け込んできましてですね、リズムに乗って、本当に楽しい、にぎやかな歌声、そしてダンスを披露してくれました。みんなお喜びしました。輝いてましたね。で、まあ、教会、私たちの農園創業教会の、未来の姿をそこで見るような思いがして、みんなとても励まされました。で輝いていたのは何も子供たち、若者たちだけではありません。ね、高齢者の方々も、もともとしては後期、光り輝く高齢者と呼ぶんですけどもね、その歌も素晴らしかったですし、楽しい時を過ごさせていただきました。そしてこの去年は秋からうちの教会では、そう、100歳体操っていうプログラムが始まりましてね、健康寿命を少しでも伸ばすことができれば地域に貢献できると思っておりますけれども、さあそんなふうにして、今日ここに集ったんですけども、皆さん本当によくお集まりくださいました。遠くから近くから、皆さんに豊かな祝福が今年注がれますようにと祈りつつ、今日のメッセージをお送りしたいと思っているんですね。今日はお手元のシートにありますように、明日への希望という題をつけました。このお話を今日する目的はですね、今朝読むこの聖書の言葉から、お互い一人一人が力を受けて、希望に満ちて元気にこの新しい年を踏み出すようになることなんですね。さっき読んでいただいたこの言葉ですけれども、お読みになってどんな印象を受けになったでしょうか。もう一遍見ていただきたいんですね。松丸さんの朗読に加えて私も読ませていただきたいと思います。聖書のほぼ中ほどにこんな言葉が出てくるんですよ。その日あなたは言おう、 主よ感謝します、あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。ヤハ、主は私の力。ヤハというのは主のお名前ヤハウェの省略形ですね。主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよ。主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ。シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。これは一口に言って喜びの歌です、希望の歌です。遠い昔、まあ、紀元前700年代の預言者ですけれども、やがて来る未来の大きな希望を歌い上げてこの世に行ったんですね。そしてその五節では、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ。世界に向かって、みんなご存知でしたか、この素晴らしいことを、あなたまだご存知なかった、ぜひ知ってください、こういうわけですとね、伝えるべき素晴らしい知らせがあるのだというんですね。まあ、今インターネット上に面白いものが登場しましたね。ピコ太郎って言うんですか、あの人ね。ああ、右手を上げてるでしょうかね。 I have a pen, I have an apple、カッってやってですね、 Apple pen って始めるわけですね。 PPAP とか Pen, Pineapple, Apple pen ですか。まあ、有名なアーティストがこれは面白いと言って、つぶやいたらば、なんだなんだと言ってですね、たちまちのうちにこれが世界に広まってですよ、なんと今それを検索して見た人の数が1億を超えると聞いてるんですけども、あれってそんなに全世界に知らせるべき大切なことだったのでしょうか。まあ何か変わったものを見たい、面白いものを見たいという人にとっては一服の清涼剤になったかも分かりませんけれども、あれが一体人々の幸せのためにどんな貢献をしたのかというとき、どうかなと思います。でも今日私たちは聖書の中からですね、これを全世界に知らせろという、知らせようという言葉を聞いているんですよ。でその手前には、主は素晴らしいことをされたってあるんですよ。主とは一体何者ですか。天地の作り主、私たちすべての人間をそれぞれのお母さんのお腹の中でその命をこしらえてくださって、この世界に送り出してくださった方。そして私たちは普段あまり気がついてないんですけども、天から慈愛の目を注いで、空の鳥や花に注ぐ以上の慈愛に満ちた眼差しを向けて、私たち一人一人を愛してるよ、私にとってあなたは高価でたっとい宝物だって言ってくださっているお方なんですね。この方が歴史の中で素晴らしいことをなさったのです。それを全世界に知らせよって言うんですね。今日の私のメッセージをもしも絵に表すならば、この御言葉の旗にそれをプリントしました。やっぱり白黒だとインパクトが薄いですね。そこで私は原画を持ってきました。ご覧ください、こちらです。ああ、あの絵どっかで見たことがある、そう、見覚えがあるはずです。尾上聖教会の、まあ、シンボルマークですよ。ホールにも貼ってあります。我が社のボディにも、また看板にも。どんな絵か改めて皆さん見てください。まず一目でわかるように、これは昇る朝日ですよね。立山の向こうから昇っている朝日をイメージしています。で、この表すところは太陽が昇って長い夜が終わったということですよ。いやがおうでもイエス様の到来を思わせます。朝日は昇りて夜を照らせりと という歌がクリスマスの賛美歌の一つにありましたよね。そう、イエス様がお生まれくださった。そしてここには十字架があります。それも輝く十字架です。このおいでくださったお方は救い主、何のために来られたかというと、実は十字架につくためだったという、意外も意外、どういうことと思わせるメッセージがそこにあります。ご自分の命を惜しげもなく捧げてくださったのです。それは私たちを愛するあまりの愛の犠牲だったんですね。それによって私たちには天と地がつながれ、私たちはこの死んでおしまいの存在でない、永遠に生きる、そんな希望がもともと計画されていたんだという、そういうことに目覚めさせられるんですね。それを暗示するかのようにイエス様は十字架にお付きになった3日目に死から復活なさいました。輝いた十字架に描いているのはそういうことです。今も生きていらっしゃる。そしてこの歴史のこれからの部分において再び帰ってこられるということですよね。この十字架と復活のおかげで、私たちはどんな過去を持とうと、どんな厄介な問題を抱えていようと、過去の失敗については完璧な許しを、未来についても生まれ変わって新しくあなたも生きられるよという約束をいただくことができるんですね。ですから見てください、この十字架の一番下にはわかりますか、このこれは泉です。泉です。泉が湧き上がっています。止めどもなく、こんこんと、いつまでも、いつまでも。これは救いの喜びですね。許された喜び、天とつながった喜び、永遠に祝福の中を生きていけるんだという、その喜びですね。今申し上げたことが全部このイザヤ12章に出てきます。もう一遍見てください。そしてどうぞ今度は皆さんご一緒に声を合わせて読んでください。いいですか。ゆっくりどうぞ。はい。その日あなたは言おう、主よ感謝します、あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。やは主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ、シオンに住む者、大声を上げて喜びを歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなるお方。そうです、そうです。そしてこれは歴史的な出来事なんですね。最後にイスラエルという地名が出てき、国の名前が出てきました。ここが舞台となったんですね。皆さん、地球儀をゆっくりと眺めたことありますか。今日持ってきました。台から外してで、地球をこう見るときに、ご存じのように赤道でもって上下真っ二つに割るならば、北半球と南半球という、そういう分け方がありますよね。でももう一つの分け方があることもご存じでしょう。つまり水半球と陸半球、水陸で分けるんですよ。ある方向から見ますと、ほとんどが水、海が一番たくさん見える向きってのがありますよね。これを水半球と呼びます。それに対してはそのちょうど反対側は陸地が一番たくさん見える向きなんですね。で、この向きでもって地球を見るときに、真ん中にどこがあるかというとね、中東があり、その真ん中にイスラエルがあるんですよ。天から地球を見下ろして全人類を一望のもとにというときにね、 この方向から見るのかな、そしてその真ん中にイスラエルがあるんだっていう不思議なことに気がつきますね。聖書の記録をずっと読んでいくときに、そこを天地の作り主はまず何て言いましょうかね、神の御業の拠点というふうにお選びになったんじゃないかなって、そんな気がいたします。ともかく先ほどのこの絵に表された天地の作り主の慈しみ、大きな愛ということを今日は味わってみたいと思うんですね。でまず最初にそれには心配の種からというところなんですけれども、私たちは誰もが特に年の改まった時などに大きな夢を描いて今年こそはとね、いろんな希望を抱くわけですけれども、でも今年こそは今年こそはと年の暮れなんていうのはね、苦がありますけれども、芳しくないあのことこのことを抱えながら年を終わるというのが私たちの毎年の終わり方ではないかというような気がいたします。つまり私たち人間にはいかんともしがたい、自分の力ではどうしようもないいくつかの悩みの種があるんだということですよね。そのことにまず目を向けておきたいと思います。そう、そもそも私たちが人間が抱えている共通の悩みが何かということ、まずそうですね、私の先代の牧師橋本先生はそれを4つにまとめておられるので、それに習いたいと思います。まず第一はね、エゴイズムという人間の本性です。エゴイズム、まあ自己中心性と言いましょうか、悲しいかな、生まれながらの性質は悲しいほどに身勝手なんですね。光あるうちにという本があります。私は何度もこの本を読みました。三浦綾子という作家が人間とはいかなるものかということをよく観察して、自分自身の経験に照らしながら、ああやっぱりこういうもんだなということを描いているんですけども、そこからも起き上がってくる大きなポイントがこのエゴイズムの問題です。自己中心性です。これは人間の本性ですね。本に出てくる一つの例は、ある人が車を運転していて子供を引いてしまったという話ですね。いきなり飛び出してきたあの子が悪い、ちゃんとこの子を押しつけてなかった親が悪いって言ったそうです。ところがしばらくしてから今度はこの人の子供がですね、車で引かれて死んでしまったんですよ。その時に今度は小さな子を引き殺すなんてなんというやつだと言って、もう反狂乱になって運転手に食ってかかったというんですね。そしてもう金をいくら積んでもらっても子供の命は帰らん、金などいらん、子供を返せと、もう手のつけようがなかったというんですけれども、この話を聞くときに、人の子供をはねてしまったときには、飛び出した方が悪い、しつけなかった親が悪いといい、我が子が引かれたときには運転手が悪いというっていうね、つまり私たち人間の中には二通りの物差しがあるんだということを書いていらっしゃるんですけれども、なるほど、人の過ちを咎めるときの物差し、これは目が細かくて厳しいんです。でも自分が似たような過ちを犯したとき、自分自身をどこまで咎めるかというときにね、あまりにも緩やかだということですよね。そう、それは例えば噂話、自分が陰口を聞かれたことを知ると私は本当に怒ります、ね、夜も眠れないかもわからないけども、人の悪口陰口を言うときにはいとも楽しそうに、じゃあまたねって、今日楽しかったわって言って別れるというんですね。同じことをしながら、人がしている場合と自分がしている場合はどうしてこういうのも違うのかと、私たちはなんと自分中心のものなんだろうかって、本当にそうだと思いますね。これが第一の点。そして人間の困った問題の第二番目は、悲しい問題は、それは孤独ということですね。一人ぼっちということです。 ある人の詩です。寂しいね、どこかへ行きたいけど、行けばもっと寂しいだろうね。お正月みたいに笑おうよ。でも笑うと泣いてる顔とそっくりだね。寂しいねってのあります。本当に心から分かり合える友達って私たちお互い何人ぐらいいるでしょうか。いや、一人でもいるだろうか。密かな悲しみ、それもよく分かってくれる。また分かり合っているという関係、また密かな楽しみも、人にちょっとかっこ悪くて言えないんだけど、こういう楽しみがあって、そこまでとにかくお互いのことを何でも語り合える、分かり合える、そういう人が何人いるだろうか。この気持ちを誰かに分かってほしいというものを誰もが持っています。打ち明けます。でも期待する反応が返ってこない。まあ、相手も本当は分かってあげたいと思っているんです。本気で聞いてくれているんです。分かったつもりになってくれるんです。でも、まあ、人間の気持ちって複雑ですね。なかなか分かってあげられない、分かってもらえない。夫婦は一体という、そうだ、ね、そういうパートナーを見つけたと思って憧れて結婚するんですけども、1年も経てばやっぱり夫婦は他人だと思います。親と子供というこういう関係であってさえも分かってくれない、この子は分かっちゃいない。友達同士もそうではないでしょうか。だから人間は本当に孤独なんですね。先週もあの歌を引用しました。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、思い出す春の日、一人ぽっちの夜、そしてまた二節、上を向いて歩こう、にじんだ星を数えながら、思い出す夏の日、一人ぽっちの夜。秋の夜、秋の日も一人ぽっちの夜が続くんですけれども、本当に心が寂しいまんまで本当の友と言えるものをついに得られずという寂しさの中で命を絶つ人がいます。また嘆きしたとしても一人ぼっちで死んでいく大勢の人たちがいます。孤独っていうのがね、どうしようもない多くの私たちの問題ではないでしょうか。そして三つ目、運命と言ったらいいでしょうか。運命というのは言い換えれば偶然でもあります。自分で選ぶことができない、どうしようもないことっていっぱいありますよね。例えば自分の生まれについてですけれども、女性の皆さんの中で、私は本当は男に生まれたかったって思ってらっしゃる方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。いや、手を挙げてくださいとは言いません心の中で手を挙げて、心の中で手を挙げてみてくださいね。私は本当は男で生まれたかった、女に生まれて損したなって思ってる方ね、ああいらっしゃいますね。8人もとこでしちゃいますね。逆に女に生まれたかったって思ってらっしゃる男性いらっしゃいますか。あ、2人ぐらいいらっしゃいますね。いや、女は女でもいいんだけど、私は末っ子に生まれたかった、長女に生まれて損しちゃったなんてね、そんな思いとかね、まあいろんな思いあるんですけど、結局自分で選べないです。気がついたらば女だったんです、長女だったんです。スイスに生まれたかったとか、ハワイに生まれたかったとかね、でも気がついたら日本だったんですね。いや、弥生時代ののんびりした時代に生まれたかったな、なんて言っても、生まれたのは実際昭和だったんですね。気がついたらばこうだった。これは自分の手ではどうしようもない。運命。そんな中に、いろんなハンディを抱えて生まれてきてしまった。そういう場合あるでしょう。また、家庭環境ですね。ぐうたらのお父さん、酒飲み、乱暴。そして愚痴っぽいお母さん、そういう中で育った私っていうようなことを思うときにですね自分で選べなかったものなぁって、選べないことがいっぱいあります。そしてもう一つ、四つ目は死です。死という厳しい現実です。 私もいつか必ず死ぬ。今どんなに健康でも、また会社でどんな業績を上げたとしても、いずれ私は死ぬんだ。で、死んだ先ってどうなってんだろうか、わからない。誰か行って聞かせた人が、聞かせてくれる人はいないか、写真見せてくれるサイトはないかってね、ない。そして裁きのことを時々聞いて、本当にそんなのがあるんだろうか。本当に自分がやってきたことが洗いざらい裁かれるなんてことがあるんだろうか。もしあったらどうしよう。備えあれば憂いなしというけども、どんな備えが私にできると言うんだ。人間の力ではどうしようもないことがいくつもあるのですね。そういう中で、なお前を向いて大丈夫という希望を持って、そして安心を持って進むことができる道が果たしてあるんだろうかということですね。この問題解決のためにこそ宗教があるんじゃないでしょうか。いや、そうかもしれません。しかしその宗教の数といったらもうたくさんですね。さっきも触れましたが、私の先代の橋本牧師は諸宗教の研究家でした。熱心に学んで比較宗教学というのをですね、あちらこちらで教えていらっしゃいました。先生が言うには、まあ、日本は宗教の数では世界一でしょうとね。大概の国ではキリスト教も含めて、マホメッド教、仏教、ヒンズー教、何々教と、在来宗教も含めてせいぜい20か30。ところが日本という国はざっと3000もの宗教があるそうですよ。先生は数えたそうですね。3000。その全部読み上げるの途中で水を飲まなきゃいけないほどだとおっしゃってました。そして日本の多くの人の考え方は、そうですね、短歌に表すならば、分け上る麓の道は多けれど同じ高根の月を見るかな。分け上る麓の道、例えば富士山の山頂を目指す道がね、あっちからもこっちからもいろいろあるけども、でも同じ高根の月を見るかな。でも上り詰めてみれば同じ頂上じゃないかってね、いろんな宗教あるけども、でも結局それは辿る道が違うだけで目指すところは一緒っていうのはね、考えがあります。特に成長の家などはそういう教えを集大成したものなんでしょう。だからいろんな宗教が断片的にいいとこ通りで集まっている。でもそういうものなのでしょうか。山登りの歌だったらばそれでいいんですね。お月様を眺めるぐらいだったらいいんですけども、でもそこ止まりです。もしも天という世界が本当にあり、栄光の永遠の祝福の世界が待っているとするならば、そこにたどり着く道はという時にですね、やはりそんな人間の悟り教えでは間に合わないと思いませんか。そこで私もう一遍聖書を見直したいんですね。聖書書いたのは確かに人間ですけども、書かせた方がいらっしゃる。それは人間を作り世界を作った作り主なんですね。このお方の方に向き直るときに解決への糸口がぐっと開けてくるんじゃないですか。さっき開いたイザヤ書というのはその聖書の中のほぼ中ほどの言葉です。イザヤはこの問題解決の主、メサイアを私たちに示そうとしました。メサイアというのはキリストのことです。キリストがおいでになる。今開いたのは12章ですけれども、ちょっと手間を見れば処女が身ごもって男の子を産むというあのクリスマスの予告があります。そして暗闇の中にうずくまった人たちの上に光が照ったという言葉が9章に出てきます。いずれもクリスマスを指し示す言葉ですね。そしてさらにその次を指し示す言葉が今読んだところです。そしてこの言葉の中心に五節があって、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせようという言葉があるんですね。主は素晴らしいことをされた。まず心に留めてください。素晴らしいことをなさる主という存在がいらっしゃるということです。 素晴らしいことをなさる主という存在がいらっしゃる。素晴らしい、英語ではワンダフル。ワンダーというのは不思議、フルはいっぱい、不思議でいっぱいなことをなさるお方です。この方こそは創造主、天地の作り主。この方のことを知らないときに、私たちはいろんな神々を自分から作り出してしまったり、いろんな思想を編み出して、こういうものだ、こういうものじゃないだろうか言うんですけれども、でもそれはみんなそれぞれの人間の考えにしか過ぎない。結局そんな中で人生は運命のいたずらでもてあそばれていくものなんでしょうか。そうじゃないとね、作り主の愛は知恵に満ちた素晴らしい愛のおとぎ計らいです。それがいよいよ実行に移されたのが、今から約2000年前のあの出来事ですね。アウトラインの裏側見てください。第2ポイント、根本的な問題解決のためにキリストが生まれ死なれ復活されたということです。根本的な問題解決のためキリストが生まれ死なれ復活された。これはなんと素晴らしい、ありがたい事実でしょうか。後のキリスト教の伝道者パウロは言ってます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのはどんなことかというと、それはキリストが私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また三日目によみがえられたこと、そして十二弟子に現れたことです。最も大切なこと。伝道者があちらの町こちらの町、あの人この人、大人に子供にお年寄りに伝えて回ったことの中で、最も大切なことは何なのか、エッセンスはというならばね、それはキリストのことです。しかもキリストがなさったことです。私たちの罪のために死なれたという、あの十字架の処刑の事実、そして葬られた後三日目に復活されたという、この信じがたい驚くべき出来事、これなんですね。で、これが一体どんな意味を持つのか、先ほどの聖書の言葉イザヤ十二章の最初の一句をご覧ください。一句一というところだけ皆さん声を合わせて読んでみてくれますか。どうぞ。はい。その日あなたは言おう、主よ感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。何ですって。あなたは私を怒られたのに、ここに私たち人間が抱えてしまった大きな大きな問題があったんですよ。天地の作り主がなぜ怒られたか、それは愛を込めて入念に人間という存在をお作りくださったのに、与えられた自由な意志を乱用してしまって、自分の好きな方、好き勝手なことを選んでしまって背いてしまった。それがために人間がエゴイズムの塊のようにだんだんとなっていって、結局自分自身を貶め、夫婦の関係、親子の関係を破壊し、そして社会をあのようなものにしてしまった。そのことを天のお父様はですね、天からご覧になって本当に胸痛められたんです。警告を与えてもなかなか立ち直ろうとしない、この人間を見たときに聖なる怒りが湧いてきたのです。さっきの言葉、あなたは私を怒られたというこの事実をね、忘れてはいけません。天の父様は愛のお方であると同時に聖なる方、義なる方、正しい方です。悪いことそのまま、まあまあいいだろうと目をつぶって行くわけにはいかない、きちっとけじめをつけなくては済まされない、そのような まっすぐなご性格の方です。だからこれをこのままで放っておくわけにはいかない。ご自身の課題として胸に収められたのです。そして叱るべき時にと、どんな方法でこれを解決しようかという中でね、これ以外にはないと天皇父様が結論付けられたのが身代わりです。ご自分の一人息子を人間としてこの地上世界に送り込む。そしてどんな罪も汚れもない純白な生涯を送らせる。その上でこの一人息子を身代わりという形で死なせる。それがあの時起こったことですね。この清いお方を人々は寄ってたかって煙たがり、自分たちの汚れが余計目立つこの真っ白な純白なものを消してしまえというわけでしょう。十字架に貼り付けにされました。そしてこの人間の釣れないひどい仕打ちを逆に用いて、あの身代わりの死に免じて、そこまでして私救おうとしたこの私の愛をありがとうと受け取る者がいたならば、その者の罪はなかったことにしてあげよう。その意味ですよ。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去りというのはそれです。このキリスト、ありがとうございます。私のためでしたか、知りませんでした。どうぞ許しください、お許しください。そう言ってこう天皇父様のもとに身を低くする者に対してはですね、もう神の怒りは去るのです。お前は許された、お前は私の子である、そう言って受け止めてくださるんですね。その素晴らしい救いの道を展望して、イザヤは救いと言いました。神は私の救い、私の褒め歌。そして周りの人たちに向かって、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むのだ、いくらでも汲むがよい。無尽蔵の許しがあり、無尽蔵の希望があるということですよね。そうです、よろしいでしょうか。諸宗教とキリスト教どこが違うんだろうか。諸宗教とキリスト教の違いを橋本牧師はこんなふうに説明してくれましたね。土台の違いだと。諸宗教は何が土台になっているかというと、この人生いかに生きるか、まあ清涼病死といいますね、生きる悩み、老いる悩み、病む悩み、そして死んでいくこの悩み、そういう人生をいかに生きるか、まあ釈迦はそういうことを言いましたけども、その他の宗教も似たり寄ったり、この人生いかに生きるかということのその教祖の教え、あるいは初めて教える人のことを開祖と言いますけども、その教えですね。だからそれを悟れ、それに励めと、その心がけを教える、その教えが土台だというんですね。でもキリスト教はどうかというと、もちろん教えはあるけども、でもその土台はというならば、それはキリストをめぐる三大事件であるんですね。三つの出来事です。歴史に刻まれた三つの出来事、それはイエス・キリストの誕生と死と復活。これは餌のお方ではない、作り話ではない、おとぎ話ではない、この歴史上に刻まれたこと。さっきも信仰告白しましたよね。ポンテオピラトのもとに苦しみを受けというあの告白文がありましたけども、ポンテオピラトという人があの時の司法総督、ちゃんと歴史に記録のあるあの人の時代にキリストはという、歴史上の出来事です。この誕生、処刑、復活という三つの事件に込められた作り主の絶大な愛の意図、こうするしかお前を救う道はなかったのだ、だからあえてしたのだ、わかるかと天皇と相談してるんですね。その絶大な愛の意図、これがキリスト教です。これに触れて そうだったのですか、知りませんでした。ありがとうございます。感謝して、受け止めて、生きるがよいと。これがキリスト教、よろしいでしょうか。素晴らしいですね。ですから、この方を受け止めることが全ての出発です。ここに集っている皆さんは、その一歩を踏み出していらっしゃるでしょうか。もしもそれはまだだなとおっしゃるならば、このお正月こそその決意を固める時ではないでしょうか、ね、そしてそのように生き始めるならば、3番目のポイント、創造主を信頼し愛する者らには天の父として責任を持って関わってくださる。そうなんですよ。信じます、信じて任せてきます、お頼りします。イエス・キリストをそう受け入れ、またそのお父さんである創造主を受け入れていくとき、天のお父さんとして、お前は今日から我が子だ、私の息子だ娘だと言ってですね、責任を持って関わってくださるんです。ですからたとえそれまでは運命だと思って諦めていたい、あれやこれやですね、自分が例えば生まれた生活環境、私もそうでした。父はいつも一攫千金を夢見て、夢ばっかり追っかけて、なかなか真面目に働こうとしない。家計は大変。母はいつも愚痴ってました。口論が絶えない。そんな家庭に生まれた自分でした。でもその大きなマイナスのように思えたことがですね、大きな天の父様の愛の手の中で、むしろ牧師になったときに、そのような辛い環境の中で生まれ育った人たちの良き同情者、理解者、カウンセラーになるためにどれほど役立ったことか、不思議ですけども。生まれながら、例えば、料亭者がなかった、料亭者じゃない、料亭がなかったレイナ・マリアさん、あるいは成長の過程で大学生のときに、体育授業で失敗して首から下が動かなくなってしまった星野富弘さん、それぞれ運命を呪ったらきりがないんですけれども、でも作り主の大きな手の中に身を委ねた時に、なんと素晴らしい人生が始まったことか。その絵と詩を通して、あるいは歌を通して、手はないけども足で私絵が描けるんですよというレイナ・マリアさん、まあ、いろいろ思うんですけれども、それがどれほど多くの人々に励ましを、希望を与えることとなったことが。富弘さんの方は今年のクリスマスのコンサートのゲストとして奥さんと一緒においでになります。この方の詩や絵はカレンダーと一緒に皆さんのお家にもあることでしょう。なんと多くの人々に慰めをもたらす存在に彼が変えられたか、程度の差こそあれ、私たちもそうなんです。自分のマイナスと思える、ああこんなのなかったらずっとよかったのにと悔やむ、あれやこれやがですね、主の手の中に用いられて変えられて、かえって人々を励ましたり慰めたりするものに変えられていく、素晴らしい人生が待ってますね。そのことをパウロの言葉を借りますと、こう一緒に読んでみましょう。1行目、3ポイントの斜め文字の1行目、はい、神を愛する人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださる。ねえ、すべてのこと、すべてのことです。マイナスと見えたこと、あれもこれも全部総合的に益としてくださる。だからさっきのイザヤ書の言葉に変えるならば、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。イエス様の救いの中にはそういった人生のどんでん返しの希望まで入っています。そこから尽きることのない命の泉、救いの泉を汲むんだというんですね。そして最後第4番目は、安らかな死と体の復活。安らかな死と体の復活の確かな希望をくださる。嬉しいですね。 いやすら悲しいです。有名な一句、どうぞ一行目読んでください。はい。私たちの国籍は天にあります。まずそこまで。国籍は天です。天の住民です。いつこの息が絶えようと怖がらなくていいんです。もう天に登録済みです。もしあなたがイエス・キリストを心から信じますと告白して、その印を洗礼を受けになっていらっしゃるならば、お名前は天に登録済みです。そしてさらに素晴らしいのは、続きの言葉もどうぞ読んでください。そこから主イエス・キリストがおいでになるのを待ち望んでいます。主は私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。何ですって？キリストがおいでになる？そうなんですよ。天に変えられたキリストがもう一遍おいでになるんです。その時に何が起こるか書いてあります。主は私たちの癒やしい体を、この体です。潮が寄ります。認知になります。立てなくなります。食べ物も以前のように喉を通らなくなる。衰えていく、枯れていく、この体、病に侵されます。この体、この癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に。キリストご自身の栄光の体ってどんなんですか？それは復活の時の体です。復活の時の体です。もはや死ぬことのない。もはや衰えることも老いることも弱ることもない。永遠の健康体。あの体と同じ姿に変えてくださる。うん、な夢のような話。本当夢のような話ですね。でも夢に終わらない話です。これが聖書の約束です。どうして信じることができるんですか？サンプルがあるからです。イエス・キリストご自身が2000年前にその体を弟子たちに示してくださいました。弟子たちの見ている目の前で重力の法則を無視して天に昇っていかれました。新しい新天新地というのはそのような世界なんでしょう。それがやがて来ます。信じる者の心にはすでにその前味があります。ですから主は素晴らしいことをされたのです。これ私たちは今預かっているんです。全世界に知らせよう。全世界に知らせたいと思いますね。どんな形で？私だったら多分、ピコ太郎にもし習うならば、I have the Bible. I have five fingers. 私には聖書があります。五本の指があります。カパッとしてね、五本指の聖書。最もシンプルに自分に伝えられる自分らしいやり方で、自分の知ったイエス様、自分を変えてくれたイエス様、証しして伝えていくのです。そんな、2017年としようではありませんか。ではね、皆さんどうぞその場で立てる方はお立ちください。一言お祈りしたいと思います。アウトラン最後に一つの祈りを書きましたが、ほんの参考までに、その上でどうぞご自分の今の正直な気持ちを申し上げてください。天のお父様に、またイエス様に、 天のお父様、感謝します。あなたがあの十字架に、また復活に込められた思い、一人子の命まで犠牲にして何としても救おうとなさった、その一途な熱い愛を感謝します。その愛に触れることができて、私たちにも新しい人生が始まりました。また今始まりかけている方々があります。一人一人をどうぞよろしくお願いします。大きなあなたの手の中にお託ししますから、導いてやってください。正直に素直になれるように助けてあげてください。今の気持ちをそのまんまあなたに申し上げることができるように、幼子のような柔らかで素直な心を今与えてください。そしてあなたと共に何年もの年月をたどってきた者たちには、いよいよあなたへの静かな確信、そしてあなたのためにもう一働きさせてほしいという願望を起こしてくださって、聖霊が励まして用いてくださることをお願いします。それぞれの家族を、友達を、親族を、これらの兄弟姉妹を通して救ってください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。